改めるなら今と題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先出しまして、本日の聖書の箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はルカの福音書13章1節からです。新約聖書ルカの福音書13章1節から9節までです。それではお読みいたします。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。イエスは彼らに答えて言われた。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。またシルアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったでも思うのですか？そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園に石畜の木を植えておいた。実を取りに来たが、何も見つからなかった。そこでブドウ園の周りに行った。皆さん、3年もの間やってきてはこの一軸の実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか？万人は答えていった。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから、もしそれで来年実を結べばよし、それでもダメなら切り倒してください。
先週の木曜日は、特別な時でした。ホレブ賛美の集いっていうのがね、年に何回かですけれども、そのスペシャル版でしたね。いつもの、賛美の集い、ちょっとしたお茶、プラス、がありました。文化祭というふうにも名付けてましたけども、皆さんのそれぞれの日頃の作品を展示していただいて、あ、こんな賜物を私たちはいただいてるんだ。それを生かして、この地域の人たちにも、お伝えできれば、賜物を生かして地域につながるという、そういうようなテーマがあったんですけどもね、楽しい時でした。いつもの賛美の歌に加えて、海は広いな大きいな、あるいはふるさとをここで歌って、で向こうでは、そうですね、いつもと違う音楽としてはハープもありましたよね。水島さん、月曜礼拝の総楽者が可愛らしいハープを持ってきてくださって、アメイジング・グレイスやら、もう一つのフォークソングですけどもね、民謡ですけども、聴かせてくれました。そして正木先生のお話、分かりやすかったですね。天国に来た人手を挙げてって、ね、みんな挙げてましたね。そしてその前後で、そしたらいろんなものを見せていただいてるんです。お抹茶もありましたけども、展示されたもののうちに、特大のインパクトがあったのは、やっぱりあの油絵だったと思います。岸野さんという方が、この教会堂いい姿だなって前から思ってらっしゃって、向こうの位置からずっと描いてくださったんですけれども、高砂市政60周年のなんか展覧会があって、その中で受賞したそうですね。そういうことを聞きましたので、じゃあ、ったらぜひこちらに持ってきていただいて、みんなで見せていただきたいんですけども、その話が成立しましてね。一応こちらの方は片付けたんですけども、 会議室の方はですね、まあ、その名残と言いましょうか、少しコンパクトにまとめて、今も展示してますので、木曜日に来られる方々にはぜひ一目見てからお帰りいただきたいと思っております。まあ、それから毛筆の書、それからまあ様々な集計品ですね、まあ体調があって、ご本人ここに来れなくても出品してくださった方もあります。例えば中谷和子さんなんかね、とても素敵な絵と字の組み合わせを手持ってたくさんの作品を作っている人だったんですけどもね、そういうものとか、そういえば私の家内の母親も体はこっち来てないんですけども、まあ、九州ですけどもね、でも折々にこんなの作ったのと言って送ってくれてるんですよ。古い生地を切って縫い合わせて、なんて言いましょうかね、食べかけのようなもの、ランチマットのようなもの、コースターとかですね、まあそんなのも、その一つのコーナーに置かせていただきました。まあ彼女は何年か前にこちらに3週間ほど過ごした時期がありまして、皆さん温かな雰囲気の中でとても楽しい思いをさせていただいたことが心に残っているようでね、よくね、もう一遍来たい、もう一遍来たいと言ってるんですよ。また来ると思いますけども。まあ、とにかく、みんなそれぞれにですね、作ってくださったもの、こんなにも様々な賜物を、この皆さんは、いただいているのかって思ってね、嬉しくなりました。今後もこんな、文化祭があったらいいんじゃないかってね、思うんですけども、いかがでしょうか。さて、今日のメッセージに入っていきたいと思いますけれども、ルカの福音書からの連続です。ルカが取材レポートしたイエス・キリストのご生涯の記録。今日はその、もう55回になるんですけれども、悔い改めるならば今という題をつけました。悔い改めるなら今。悔い改めという言葉は、まあ、キリスト教の鍵の言葉の一つだと思います。その意味するところは、まあ、向きを変える。方向転換。ね、そういう意味です。これまで天地の作り主など、私には関係ないわと背を向けていた自分が間違っていると気がついてね、向きを変えて、天国を目指す人生をスタートする。それが悔い改めですね。皆様もその、決断、大切な決断を揃ってしていらっしゃるでしょうか。であるならば感謝ですけれども、もしまだの方があれば、一日も早くとお勧めしたいと思います。そしてこの方向転換、向きを変えるということは、何も一度限りのことではありませんよね。皆さんはそうやってスタートをかけたんですけれども、その後、ずっと天国のお人も見てますか？私自身はどうだろうかな、いろいろ考えてみますとね、結構あちこちよそ見をして迷い出したりして、もう一遍、あ、間違ってたとね、もう一遍向きを変えて方向修正をして天国を目指して歩み続けようって再決心しますよね。そういうわけでこの悔い改めというのは一度限りでなくて一生続くんだと思ったらいいと思います。更新するんですよ、運転免許証更新するようにね、それも何年おきかに一遍じゃなくて毎週ここに集うことによっていつも方向を修正する。まあ、もっといいのは毎日一日のどこかで聖書を開いてはね、方向狂ってないかな、ずれてないかな、修正する。そうやって歩んでいくものではないでしょうかね。今朝はですね、このお手元にグリーンのシートがありますか。私の話のあらすじですけども、裏側を先に見てください。その一番最後に祈りってのあるでしょう。最後の祈りを今朝は先に読みたいと思います。たまにはそんなのもいいでしょう。今日メッセージの最後にみんなしてこう祈りたいんですね。どうぞ一緒に声を合わせて、救い主なるイエス様、今日もあなたの厳しい一言を感謝します。人を批判しそうになるときに自分はどうなのかと静かに主を仰ぐことを忘れないように助けてください。もしも主イエス様、あなたの取りなしがなかったら、私は今頃どうなっていたでしょうか。主の慈愛と忍耐と寛容によって、今日まで保たれているということを覚えておりますように。あなたが再びおいでになる日まで、 どうぞ新鮮な悔い改めの心をいつも持ち合わせておれますように。アーメン。どうぞ新鮮な悔い改めの心をいつも持ち合わせておれますように。クリスチャンの皆さんにはこのポイントです。新鮮な悔い改め。さて、それではですね、最初第一の A のポイント、勝手に人を裁くなっていうところですけども、まあ、私たちって事情をろくに知らないで、勝手に思い込んで決めつけて、あの人はああいう人だなんてね、そんな風に思い込み、そう言いふらし、そのような風評を広げてしまうっていうことが時々してあるもんですね。そういう思い込み、例えばですね、まあ、外国での話ですけども、いっぺん聞いたことあるでしょうかね。ホームレス風の老人が道に倒れていたので、誰かが救急車呼んでくれて病院に運び込むんですね。キリスト教の系の病院だと思います。ところが結構混み合ってまして、で、その後にも、この運び込まれてくる人いるんですけどもね、その時にこのホームレス風の倒れた人を見た時のですね、お医者さんの判断です。二人のお医者さんが顔を見合わせてね、ささやき合うんですけども、それは、まあ、人に聞かれたらまずい言葉だった、言葉だったらしいですね。で、まあ、あの外国のお医者さんよくラテン語話せるわけですけど、ラテン語でね、このクズは後回しにしよう、そう言って、そうですね。ところがその時にですね、そこに横になってたホームレス風の老人がですね、むっくりと起き上がって、こう答えですね、流暢なラテン語でですよ、ね、キリスト様が愛している一人の人間を、クズとは何事ですか。ラテン語の学者だったんです、その人。まあ、人は見かけによらないって言いますけどもね、見かけで、そんなこと、思ったり、言ったりするのが私たちではないかと思いますけれども。今日の記事、最初のところに見ますと、その当時の社会の二つの実験、一つは事故ですけれどもね、出てまいります。まあ、今で言うならば、新聞の社会面に載る二つの出来事。一つはどういうことかというと、エルサレム神殿、でのですね、ガリラヤ人礼拝者殺害事件なんですね。複数のガリラヤ人の礼拝者がその日神殿に来ていたようです。で、当時の礼拝ですから、生贄としての子羊を垂らされてきてね、その子羊を自分の代わりに罪の、許しのいただくためにと殺して捧げようとしてた、その時だったんですね。いきなりローマの兵士がやってきまして、この何人かのガリラヤ人の礼拝者に切りつけてね、彼らを殺してしまうという、そういう事件があったんですよ。そういう事件が起きたとき、まあ、このむごいこの出来事、これはね、当時ローマから使わされていた総督ピラトの指図によることでしたけども、このピラトのむごい仕打ちに対する批判ももちろん出てくるんですけれども、もう一方ではですね、もう一方ではこういう勝手な判断、風評があったんですね。よっぽどこのガリラヤ人たちは悪いことをやっていたに違いない。でなければ、ところもあろうに神殿でこんなひどい目に遭うはずがない。こんなことが起こるというかね、心に起こるということの背後には、きっとこいつら、結構悪いことをやっているのに違いないというね。誰かがそういうことを言い出したのでしょう。ね、そして、そうだ、そうだと相槌打つ者がおったのでしょう。まあ、そのような、その風評が広がったという、噂が広がったという、話がまず出てきます。それからもう一つの話も出てくるんですね。今度は白アームの塔倒壊事故。町の一角に白アームの池というのがありまして、その池の肌に石積みの塔が立っていたようです。詳しいことは分かっていませんけどね、そういうことですよ。 何らかのことでこの塔が崩れます。そして気の毒なことに、そこに居合わせた人たちの中から18人がね、この重たい石の下敷きになって、死んでしまうという、そんな出来事ですね。死を悼む声の裏で、心ない裁きの噂が飛び交います。まっすぐに生きている人があんな目に遭うはずがない。きっとあれは陰でこっそりひどいことを言ってた連中なんだろう。あんな目に遭うのは。そうだ、それに違いない。天罰だ。ってのね、このようなことを言う人たちがいたのですね。共に痛ましい出来事でしたが、その時、評論家となって裁く、あれやこれやと言いふらす人たちがいたという現実ですね。そこでイエス様はこの二つのことを取り上げてお教えになります。13章、初めの部分。どうぞ、もう一遍ご覧いただきたいと思います。ちょうどその時、ある人たちがやってきてイエスに報告した。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというのである。変わった言い方してますけど、つまり、生贄を捧げているそこにですね、彼らが切り殺されたその飛んだ血しぶきがその生贄も混ざっちゃったというね、そういうような悲惨な死を遂げたということを言ってるんですね。で、イエス様はその話を聞いておっしゃるんですね。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めたいなら皆同じように滅びます。まずこれが第一の事件についてのイエス様のコメントです。そして今度はイエス様の方から似たようなもう一つの事件が取り出すんですね。それがシロアムの塔の話。4節、イエス様はついでこうしています。またシロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。二つの社会的な事件を取り上げて、当時の人たちの多くの胸の中に去来していた、そういう間違った思いをイエス様は正そうとなさったんですね。見かけで勝手に人を裁くなということです。この点で三つのことを申し上げたいと思います。まず第一、多くの災難は悪への報いとは無関係だということですね。様々な災難、悲しい事故、事件、あるいは大変な病気、いろんなことがありますけどもね、それは悪への報いなのですか、天罰なのですか、罰が当たったのですか、決してそうとは言えない。そうしたことがいっぱいあるということですね。裁いてはいけません。イエス様はおっしゃいます。裁いてはいけません。勝手に決めつけてはいけません。裁かれないためです。あなたが裁く通りにあなたも裁かれますよと。普通でない死に方をするときに勝手な裁きをする者たちが昔も今もいるものです。因果応報という言葉がありますけれども、それで解釈できないことがたくさんあります。因果応報というのはね、悪いことをすれば悪い結果が生じる。いいことをすればいい結果が必ず来るというね。そうであったらば、すごく世の中わかりやすいですね。真面目に働いて、なかなかこのお金がなくって本当に苦労しているところの、そういう人たちのところを選んでですね、天から福財不知が降ってくるとかね。その逆でですね、もう、悪いことをして大儲けしているものの上には、ドドーンとね、落雷があるとかね。いつもそうだったらすごくわかりやすいでね。天罰責任って言いましょうか。因果応報。いいんですけども。そうではないです。今の世は、善人にも悪人にも天の父は日を昇らせ、雨を降らせてくださるとイエス様もおっしゃいました。また、旧約聖書に出てくる有名な話ですね。ヨブのような本当に根っからの善人がね、突然に全財産を失い、10人の子供たちを、10人みんな一日のうちにね、天災でもって亡くすという、そういうことがあるのです。 人の不幸を見て、とにかく批判してはならないのですね。それじゃあ、公平な裁きってのはないんでしょうか。いいえ、あります。でもそれには、時を待たねばいけないんですよ。第二ポイント。公平な裁きは、来世を待たねばならない。ということですね。来世、次の世、来る世と書きますけどもね。コリントへの手紙の中でパウロが言っている言葉、現代訳聖書で引用しました。この2行ほどの言葉、一緒に読んでみましょう。どうぞ。主が再び来られる時までは、決して先走りをして裁いてはならない。主はその時、すべてを明るみに出されるし、心の中まで見通される。その時、すべての人は自分の受けるべき賞罰を神から受ける。現代訳わかりやすいですね。主が再び来られる。イエス・キリスト様、あの死んで復活して天に帰られたイエス様が再び来られる時が来るとね、その時までは決して先走って裁いちゃいけないよと言ったんですね。やがて主がおいでになった時、その時からですね、その公平な裁きが始まると。主はその時全てを明るみに出されるってあります。聖書日課で順繰りに読んでる皆さんは、つい最近黙示録を読まれたでしょ？ね。その二十章に最後の大審判の場面がありましたね。その日、真っ白な、法廷が天で展開するんですね。その大法廷の前に私たち人類すべてが呼び出されるという、そういう図式ですね。うん。じゃあその時に何が起こるのかと言いますと、裁きが始まるんですけども、どういう根拠での裁きかというと、数々の巻物が開かれる。ですね、うん。で、それしか書いてないので、何のことだろうと思うでしょうけども。いわば、今よく使う言葉で言うならば、アーカイブ。アーカイブっていうのは、古文書とかね、あらゆる資料が貯蔵されているところですね。そこが開かれて、これらの書物に書かれていることに従って、それぞれが報いを受けたって書いてあるんですよ。ヨハネが見せてもらった幻はそうです。つまり、そこに呼び出されるすべての人の一生涯の全記録、最大漏らさず。今すごい時代ですね。コンピューターにいろんなデータをこう入れ、引き出し、小さなフラッシュメモリー、こんなちっぽけの中にですね、膨大な量の情報が入るんですよ。天のアーカイブにおいて、何十億か全部合わせると何百億になるかわかりませんけどもね、あらゆる時代のすべての人の記録が保存されていたとしてもおかしくありません。世界を公平に裁くお方が、そのような記録をもとにしてですね、誰も文句のつけようのない、すべてのことを明るみに出してね、すべてを迷宮入りして誰も知られずに済んだことも、その時は全部出されて、良いことも悪いこともですよ。で、それらに従って、公平な、誰も文句のつけようのない裁きがなされるんだってね、そう書いてあるんです。これは、聞きようによっては大きな慰めでもあり、聞きようによっては大きな恐怖でもありますね。誰も逃れられません。公平な裁きが来ます。来世に必ず来ます。その時、すべての人は自分の受けるべき賞罰を神から受けるとあります。そこで、大事なのは、第三の点ですね。自分こそ罪深い人間かもしれないと、顧みることです。人のこと、あれやこれやと、言ったり思ったりする前に、自分がどうなのか、そうですね。まあ、何遍か聞いた話ですけども、ある人が車で、子供を引いてしまった。急に飛び出した方が悪いんだ。ね、子供をちゃんとしつけてなかった親が悪い。その人はそう思いました。ところが、その後ですね、今度はその人の子供が車に轢かれて死んでしまうわけですよ。彼は反狂乱になって、 こんな小さな子を、こう、引き殺すなんてと言ってですね、運転手に殴りかかります。で、どんなに金を積んでもらっても子供の命は帰らんってね、金なんかいらん、子供を返せって、もうどうしようもなかったというんですけれども、それは私たちの姿ではないでしょうか。自分のやってること、人のやってること、同じようなことなんだけども、人がやってることはひどいこと、自分がやってしまったときは、まあまあ、仕方がなかったんだ。まあ、面白い話に、障子の穴の落語がありますよね。まあ、長屋暮らしのこの男が、奥さんと話をしてるわけです。してるわけですから、おい、見ろよ、隣の立つのところの障子。まあ、あなたらっていつになったら、入り直すんだ。もう、だらしがねえやつだってね。そういうふうなことを言ってるこの男は、どっからその観察したかというと、自分家の障子の穴から。っていうね、こういう話がありますけどもね。自分がやってることに気がつかないわけです。すべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。他人を裁くことによって、自分自身を罪に定めています。裁くあなたが、それと同じことを行っているからです。これはローマの2章1節の言葉です。で、人をこう、私たちはよく批判するわけですね。あいつだよって言ってやる。あんただよって言ってですね。指さすときに、人差し指と、まあ、親指はね、相手を指してるんですけども、残りの三本指は誰が指してるんですか？これは素晴らしい作りだなと思います。天地の作りですが、人間の指を作るときにね、わざとそんな風にお作りになったのかなと思いますね。人を批判するときに、あんたの方が悪いって、この残りの三本の指がね、教えてくれるように作ってくださったんですけれども、自分こそ罪深い人間かもしれないと、顧みることが必要です。B のポイント、悔い改めるべきは自分なんです。さっきの言葉、もう一遍見てくださいね。13章の3節と5節。同じ言葉が2度繰り返されます。3と5ですよ。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。5節もそうです。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。全く同じ言葉が2回繰り返されます。ここで滅びますとイエス様がおっしゃるときに、イエス様のまぶたには二つのことがあったようです。まず第一はですね、心かたくななユダヤ人たちに臨む国家的な裁きです。イエス様は神の国の真理を説いて回っておられましたけれども、応答する人は比較的少なかったんですね。大勢の群衆が従ったように見えますけれども、表面的な従い方でしかなかった。ようですね。国民の大多数、特に指導層は、このキリストを拒んでました。そのために、どんな悔いためのない彼にどんな裁きが来るか、イエス様には見えていたんですね。そして、そのことが、約40年後に現実のもとになります。この言葉を語られたのは、紀元30年ぐらいですけれども、それから約40年後、つまり、紀元の70年のあたりに何が起きたかは、皆さんも聞くかと思いますね。このエルサレムがローマ軍によって包囲されます。そして、ものすごい大量虐殺が起こるわけですよね。神輿の祭りの時期、ユダヤ各地から約300万人ものユダヤ人たち、特に男性がね、みんな集ったんですけども、そういう時期にローマ軍が襲いかかって、合計130万人のユダヤ人たちが剣で切り殺される。ここに礼拝の最中に切り殺された数人のガリラヤ人の話が出てきますから、ね、あなた方も同じように滅びると。悔い改めないならとね、おっしゃったそのことの実現ですね。そしてもう一つ、イエス様のまぶたにあったもう一つのことは、それはさらに恐るべき永遠の滅びです。 で、滅びとかね、地獄とか言うとですね、まあ、そんな作り話やめてくれや、っていう声があちこちから聞こえてきそうですけども、作り話だったらば気楽ですよね。うん、実際、そんなことがただの作り話であってくれたらなーって、どんなに気が楽だろうと思うときがありますけども、でも、皆さん、地獄とか滅びについてね、誰よりも多く、誰よりも言葉を極めて語ったのは他でもないイエス・キリストなんです。四つの福音書をどうぞ繰り返し読んでみてください。火の燃える池とか、ゲヘナとか、そこでは恥、宇治が尽きずとかね、ものすごい表現で書いているのは、実在するところだから、お前たち、忘れるなよという言葉ではないでしょうか。ヘブルの9章27節には、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。これは全ての人間の定めです。人間は他のあらゆる生き物と区別されてですね、内側に良心、良い心と書きますけれども、善悪を判断する機能を植え付けられて生きているのです。自由意志を与えられて生きているのです。それゆえに責任があるのです。いろんな生き物の中で特別な能力を授かった人間は、それだけにそれを健全な方向で用いる責任があるわけですよ。それを作り主を無視して、自分の欲望を追求、それを第一にして生きていくときに、どんな世界を作ってしまうか、私たちが今目の前に見ている通りですよ。これに対して、作り主は責任を問うぞとおっしゃいます。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのです。そういうわけです。私たちは他人事でなく自分事として受け取らねばなりません。他人事でなくて自分事としてですね。イエス様は先ほどの言葉の後で一つの例え話をなさいました。6節から見てください。イエスはこのような例えを話された。ある人が葡萄園に一軸の木を植えておいた。実を取りに来たが何も見つからなかった。そこで葡萄園の番人に言った。見なさい。三年もの間やってきたわ。この一軸の木の見るのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。まあこういう話ですね。葡萄園に一軸の木を、まあ空いてるところがあったんで、そこに一軸の木も植えたんでしょう。で、多分このご主人様はね、一軸が大好きだったので、どんなのがなるかな、楽しみに、夏を迎えたんですけどもね、できてないんですね。どうやけどな、ね、失望して、まあ、じゃあ来年こそはと思って、来年、その時期にしたんだけども、まだならない。ついに3年目、の夏を迎えたんですけども、それでもならない。失望して、もうこんなのただ場所を塞ぎた。万人にね、もうこんなの切ってしまえと言ったという話ですよね。これは一体何の話なのか。これは作り主なる天のお父様が私たちにかけていらっしゃる期待、それが裏切られて失望を与えているというね、そういう図式ではないでしょうか。まず、天地の作り主は、その人類の代表としてユダヤ民族を選んでね、彼らに旧約聖書の律法を与え、実戒を与え、この世に生きるならば祝福があるぞとお教えになったんですけどね。彼らがそれを真に受けて、それに沿って生きて、主を恐れ敬って愛して、隣人を自分のように大切に思って生きるときにどんな素晴らしい民族になるかっていう、そのね、サンプルになってほしかったわけですよ。でも、実際は、そういうふうに答えてくれなかった。その失望がここにあります。美味しいブドウを植えたのに酸っぱいブドウがなったっていう例えがイザヤ書にありますけれども、それに付け加えて今度はこのイチジクの例え。同じことです。意味するところ。そしてこれは何もユダヤ人だけでなくてね、私たちのことです。同じ作り主によって母の胎の中に命を作っていただき、生み出されて、いろんな必要なものを備えていただいて、 そしてこの肉体の中にはこの良心という善悪を判断する機能も植え付けていただき、さまざまな能力、技能をいただいて、そしてさあいい人生歩めよってね、自由意志を与えられているわけですけれども、私たちはこの作り主のことには無頓着、私は私がしたいようにしたい、私の夢を追っかけて何が悪い、それだけで来てしまうときに天のお父様は悲しまれます。天のお父様が望む種類の実がなりません。他の面ではね、自分の尺度ではいい実が結構なって、どんな問題と言い気があるかもわかりませんけども、そこで切り倒してしまえという時が来るんですね。でもそんな時にね、ここで興味深いのはその万人の答えです。八節、万人は答えていった、ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやってみますから、もう一度チャンスを与えてやりましょうよ、ご主人様、もう一年、もう一年ね。私もできる限りのことをしますから、それで来年の夏ね、実を結べばよし、いいじゃないですかね。それでも実がならなかったら、その時はおっしゃる通り切り倒してくださいとね、もう一年の猶予をと言って食い下がるこの万人、これは一体何のことなのか。それこそイエス様じゃないですか、取りなしのイエス様、私たち罪人の側に身を置いてくださり、何とか忍んでやってください。何とか私が関わっていきますから、私の愛を届けたいですから、私はこの罪人たちのために死ぬ用意があります。父よ、もともとそれがあなたのお考えではありませんか。私は彼らの過ちを、私が犯した過ちであるかのように背負って、その処罰を十字架で受けます。私に免じて、どうぞ、許しよう。これがイエス様が取ってくださる態度ですよね。なんてありがたいんでしょう。イエス様はそのようにして十字架で死んでくださいました。そして、天のお父様はこのイエス様を死から復活させてくださいました。ここに表されたキリストの救い、これに対して私たちはどう応答すべきでしょうか。2番目のポイント、主の慈愛と忍耐と寛容を軽んじないでと。主の慈愛、慈しみと愛の大きさですね。そして忍耐、寛容を軽んじないで。イエス様ゆえに天の父も辛抱して待ってくださいます。今日まで待ってくださいました。でパウロは言います。神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容を軽んじるのですか。軽んじてはならない。答えよう。答えなさいってね、訴えかけるのがこのローマ2章の言葉です。悔い改めようとしない人は、泣かないホトトギスに例えることができるかもわかりません。泣かぬならとね、泣かないホトトギスにどう接するかという歌がいくつもあるでしょ、ね。私の出会った一番最新のはですね、泣かぬなら勝手にしなさいホトトギス。まあ勝手に次しなさいはね、随分乱暴だと思うんですけれども、でも考えようによってはね、それは突き放したみたいですけれども、相手の自由意志を尊重している歌だろうと思います。悔い改めにせよ、信仰にせよね。これは、本人がするしかないんですよ。うん、代わって悔い改めてあげましょう。誰もできないんですね。代わりに、イエス様を、あなたの代わりに信じてあげます。ね、それができないんです。各自、自分自身がしなきゃいけない。だから、ね、かといって、泣かんなら、殺してしまえ、ホトトギス、信長の。この対話は困りますよね。もう私もお助けがない。滅びるしかないわけです。秀吉は、そのところ、泣かぬなら、泣かせてみよう、ホトトギス。手を尽くして、心砕いて、この園庭のように、この万人のように。 イエス様はそれに近いのかなと思ったりね、あるいは泣かぬなら泣くまで待とう、ほどとぎす、時間かけて本人が目を覚ますまで待ってあげよう。まあイエス様の中にはこの泣くまで待とうという面とね、泣かせてみよう、泣かせてやろうというね、両方の面があるかなと思います。そんな風にしてイエス様は今日まで私たちを忍んでくださいました。この方の慈愛、この方の忍耐、この方の寛容を私たちは軽んじてはいけない。ありがとう、ありがとう。気がついた時にそれを後回しにしないで悔い改めるなら今ですね。昨日は去り明日は知れず、確かなのは今日だけ。そうじゃないでしょうか。昨日はもう過ぎてしまいました。明日するって一日伸ばしてしまうのが私たちですね、でも明日の保証はありません。この決断をしないままで突然自分の命が取られてしまったらどうするんですか、ね、今という時を大切にしましょう。今は恵みの時、今は救いの日です。パウロはそう言いました。ですから主の前に出て今日も祈りたいと思います。どうぞ皆さんその場でお立ちください。最初に読んだ祈りをもう一遍読みます。どうぞ体ご不自由な方は座ったままで結構ですよ。立てる方だけ立ってくださって、でみんなして一緒にこの祈りを静かに読んでみたいと思います。自分の祈りとして、どうぞ。救い主なるイエス様、今日もあなたの厳しい一言を感謝します。人を批判しそうになるときに自分はどうなのかと静かに主を仰ぐことを忘れないように助けてください。もしも主イエス様、あなたの取りなしがなかったら私は今頃どうなっていたでしょうか。主の慈愛と忍耐と寛容によって今日まで保たれているということを覚えておれますように。あなたが再びおいでになる日までどうぞ新鮮な悔い改めの心をいつも持ち合わせておれますように。アーメン。では心に響いたことをそれを自分の祈りとしましょう。ではみんなして一斉に、声を上げてお祈りしたいと思います。アーメン。天のお父様、あなたの忍耐を感謝します。ご慈愛を感謝します。この上ない寛容を感謝します。長いことじっと忍んでくださり、気づくまで 目が覚めるまで待ってくださるあなたの愛を感謝します。それを軽く見てしまう時があって本当に申し訳ありません。あなたの熱い愛をどうぞもっと敏感に感じ取れますように、素直になってごめんなさいが言えますように、十字架で流されたあの血潮は私を許すためでした。そしてあなたの復活、イエス様感謝します。身代わりの償いを受け入れていただけたという印です。もう何も残ってない、全部償いがなされた、感謝して受け取れと言ってくださることを感謝します。イエス様、あなたを信じるときに許され永遠の命を与えられ、死の世界から命の世界にと移されているんだということ、本当にありがとうございます。それぞれに受け取りました一人一人に静かな確信を御言葉から与えてください。そしてこの地上でのそれぞれの残された生涯、いつも柔らかな心で新鮮な悔い改めの心を決してなくすことがないように、いつもあなたと一瞬一瞬しっくりとつながれた関係を保っていけるようにお願いいたします。イエス様、あなたの民です。あなたについてまいります。一人一人を祝福ください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。では立ったままで歌いましょう。